さっきサッカーの話の時に、こうやっぱりみんなで共有する、スポーツってみんなで共有するところがあるじゃないですかっておっしゃって、私スポーツ全然見なかったりするので分かりにくいところがあるかもしれないけど、でも多分ネットで見る限り、そのテレレも映像をみんなで見て場所を共有して、その空間の中で出てくる言葉をお互いにやり取りしながら、なんか場面を作っていくっていう活動なのかなと思ったんですけど。
そうですね、まさにそうだと思いますね。まあ、僕もテレレのことを自分自身としてあんまりじっくりこう追いかけてきたわけじゃなくって、ちらほら聴衆というか視聴者として見てきた経験が今までちょこっとだけあっただけなんですけども、まあ、まず簡単に説明すると、まあ、テレレっていうのは市民が作った映像作品を、まあ、いろんなところで上映して回るっていうことを、まあ、あるそういう団体がやってまして。まあ、きっかけはそういうのがすでにフランスで行われてたっていうのを、まあ、代表者の人が見たっていう。で、それもそういう、まあ、これもフランスだけじゃないと思うんですけども、まあ、そういうカフェみたいなところでモニターでそういう市民の映像作品をこう流すっていう、それをみんなで見るっていうのは、まあ、割と欧米では古くからやられていたっていうのもあると。で、それをまあ日本に持ち込んでやってる、実験的にやってるのがまあそのテレレというところですね。で、そのテレレもその毎月毎月そういういろんな人の映像作品集めて、まあ1時間ぐらい凝縮して、だから一個一個はもう本当短い作品とかが多いんですね。10分とか5分とか。で、本当にいろんな作品があります。で、それをこうカフェとか、なんか公民館みたいなところとか、まあ、とりあえずもうテレレをやりますって手を挙げたところに、もうそのまま DVD 持ってって、上映をすると。で、そこに来た人たちが意見交換したり。で、まあ、さっきおっしゃってたように、そういうテレレのいいとこって別に見るだけの人じゃなくて、結局作った人が結局その場に来てたりもするわけですよ。そうすると、その人に、上映が終わった後にディスカッションで、その作者と直に質疑応答ができる、触れ合えるっていう場を作ってるっていうのもテレレの、まあ、面白さかなとは思いますね。
この映像作品っていうのは、例えば今だとみんなホームビデオとかで子どもの運動会を撮ったりとか、そういうこうさまざまなこう映像を撮れるけれども、ここでいう映像作品っていうのは10分5分の作品として作った人がこう意識してまとめたものを放送するっていう感じなんですか？
まあ、基本的にそうですよね。撮りっぱなしの映像が流れるっていうことはあるのかもしれないけども、まあ、基本的には多少何か手は加えてますよね。テロップを入れるとか、題名を入れるとか、そういうレベルなんですけども、今から始まりますよって題名がポンと出てるっていうね、そういう編集、どんだけ拙くてもそれぐらいの編集は多分結構みんなしてると思いますし、今それできやすい状況にもなってるわけなんでね、皆さんパソコンとかでもできるようになってるわけだし、そういう編集はありますよね。でも本当にいろんな番組がありますね。本当に社会問題を真正面から取り上げたもの。例えば、まあ、反原発の歌を歌ってる人をそのまま垂れ流しで流すっていうのもあるし、まあ、あるいはセクシャルマイノリティの人とかが自分たちの権利を主張するために、これはもう本当によくわかるし、そういう本当に社会的な問題を扱ってたりするのもあります。あとは本当に自分の商店街の名物おじさんを紹介したいとか。で、そういうなんか街の本当にちょっとした何かを紹介したい、人に伝えたいっていう本当に、まあ、微笑ましい、紹介ビデオだったり、あるいは本当に単なるアニメーションとか、あとやっぱりアート作品的な、本当に抽象的な映像作品みたいなのも、だからそういうのがもう全然なんか何の脈絡もなくこうダーッと一気にこう 流れるのがテレレなんで、頭の切り替えが結構大変なんですね。
それを次々見るんですか？
次々出てくるんですよ。
へえ。
まあ、次々、まあ、僕が知る限りテレレはそうしてますね。もうとにかくもう間に何も挟まずに、まあ、とりあえずプログラムは、今日のプログラムはまあ紙で配られるんだけども、とりあえず10分間いきなりその ロサンゼルスのコリアンタウンの暴動の話がこう出てきて、すごい深刻な話ですよね。でインタビューとか当事者の人がインタビューとかして、その10分間ぐらい終わって、その次にいきなりなんかどこどこの県の町の商店街の紹介しますとかなんか出てきて、その次にはなんか学生がこう出てきて、うちの大学のなんか紹介しますとか、そういうビデオが流れたりと思ったら、いきなりまたなんかこう路上生活者の語りのインタビューとかが5分間流れたりとか、そういうのがずっと来て終わるんですよ。でその後にディスカッションみたいな、どうでしたどうでしたみたいな。
そうなんだ。なんかその日にテーマがあるのかなと思ってたら、
基本的にはないんです。もう何でもとにかく市民が手作りで作ったものは何でも、もうとにかく流し続ける。
面白いな。
すごい。だからね、切り替え切り替えが大変なんですよ。もう前の作品のなんかあまりにもインパクトが面白かったら、もうそれにずっと引きずられたまんま、なんか商店街のおじちゃんおばちゃんの話を聞いたりとかして、なんかこんな畑でこんなんが取れました今日はみたいな話とかが、いきなりロス暴動の後の話とかになってったりとかって、いきなり次にまた深刻な社会問題が出てきたりとか。でたまたま、すいません、今回はその僕が今回出演したのはちょっとたまたまね、特別にテーマがちょっと決まってたんです。というのも、うん、テレレ大賞っていう、まあ、年に1回そういうのやってるみたいで、でもテレレ大賞もなんかそんな、なんか話にだけ聞くとすごい緩い、本当にこれは全体的に緩い取り組みなんで、うん、結構そんな、まあ、大したったらちょっと失礼なんですけど、まあまあ、たまたまそういうイベントがあって、うん、でテーマを決めて、そのテーマに沿った作品を、まあ、今回は募りましたっていうことだったんですね。でテーマは情報っていうのがテーマだったんです今回。で、まあ、うちの大学の同僚の人が、まあ、もともと映像作品撮るのが好きな同僚がいて、うん、その人がまあ前からテレレになんかこういろいろ出品をしてたんですね。で今回テレレ大賞があると、で情報だから、じゃあ立石お前はフリーペーパーとかジンとか作って情報発信してるだろう、うん、じゃあお前のそのジンとかフリーペーパーについて語れと、それを映像に撮るそれを流すっていう、
トークを撮る、
はい、
ってことですね。
そういうことなんです。で、まあ、僕もまあ、あんまり深く考えずに引き受けたんですけど、でもよくよく考えたらですね、まあ、そのテレレってまああちこちで、例えば京都だと三条ラジオカフェとかそういう、まあ、とこでやってるのは知ってたんですけど、その私の同僚が結構テレレに対してこうバックアップしようっていう思いがあったのか、うちの大学でも一応主催してたんです。つまり、いろんなカフェで回ってやるけれども、別に場所はどこでもいいので、たまたまうちの大学もその会場の一つとして、テレレが巡回していく中の一つの場所として、うちの大学も場所を貸してたんですよ。だその大学の中で、そのホールみたいなところでテレレ流す。なかなか学生来ないんですけどねまあでも一応基本的には学生さんとかお客さんを募って見てもらう、テレレの本当に一つになってたんですよ、巡回先のうちの大学はね。
そのカフェっていうのは決まった場所のいつものカフェではなくて、
あ、まあ、いや大体決まってるんですけどね、その、うん、テレレをやりますっていう手を挙げたところですけど、
ね、でもそこがカフェとは限らないんですよね。
あ、そうなんです。
本来のカフェと、はい、この場合のカフェは
カフェでもあるし、
うん、人がより集まるっていうか、
はいはいはい、
こう集う場所みたいなのをカフェっていう呼び方をしてるってことなんですよね。
あ、ちょっと難しいですね。確かに、まあですね、まあ、カフェ放送テレレと言ってるのは、その結局別にカフェに限らないっていうことです。はい、
うん、でそれが大学の時もあるし、
あるし、なんかどっか別の公民館でとか
もあるし、
活動センターみたいなところでもいいんです。とにかく映像が DVD が流せれれば、
じゃあ普通のお家でも
OK だと思います。はい、人が集めれるんだったら、
今日は縁側ですか
多分それはありだと思います。
へ、
そういう人に何も問われてない。
でそれが大学の一室か一角で、
一室で、はい、一角でやってたんですよ前から。そのことちょっとあんまり考えてなくて、僕あんまり自分がフリーペーパーとかジン作ってることをそんなに全ての人に伝えてるわけじゃなかったんで、職場の上司とか全員に。でもそのテレレは割とそのいろんな人たちが結構見に来てたんですよ、学生よりも職員の人たちが。だから結局すごい恥ずかしい思いをしましたね。その要はカミングアウトなんですよね
カミングアウト、そんな、あ、そう、そっか、
君こんなことやってたんやみたいな感じの映像が、
あ、そんな密かにやっていたんだ。
あ、結構密かにやってたんです。
私いつもラジオで話していただくから、なんかそういう顔が当然だと思い込んでいたんだけど、 ああ、どうでした？反応は。
いや、まあ、皆さん、好意的、なんか、勉強になったみたいな感じで、
ね、
その人というものがあってっていうところから入るんで。
でもそれはその場合のは映像を撮る場面に来てもらったっていうことなんですか？そう
いや、
か、
もう
もう
流れてるわけです。すでに彼ら、僕の同僚が編集を終えた作品が流れてるわけですよ。つまり、
あ、それを自分が見る
僕
人
も
と
見
一
て
緒
る。
に。
はい。
な
で、
るほど。
しかも、一応番組っていうか、その映像の出演者として最後話もしなきゃいけないわけです。そこで。
面白いな。
だから、すごい不思議な状況でしたよね。あ、そう。だから、本当にそのことをね、もし、なんかあんまり考えてなかったんですよね。こういう目に遭うっていうのは。僕はなんか僕の知らないところでいろんなカフェを巡回していって、テレレで僕の喋りがまあ流れるのは全然構わなかったんですね。だってフリーペーパーやってるのと一緒で、自分の書いたものがいろんな人に読まれるのと一緒で、フリーペーパーっていうのはあります、皆さんも作りましょうみたいな、僕のその呼びかけの映像が、まあよくいいのか悪いのか、まあクオリティはともかくとしても、あちこちで流れるイメージしかなかったんですよね。でもそれが自分の今勤めてる職場で流れるっていうのはちょっと想定してなかったので、すごい恥ずかしかったですね。
そうですよね、そうですよねって変だけど、同じ職場でも実はロックバンドやっている人とかいたりして、いつも先生の顔で、まあ、ロックバンドやってるってことはチラチラ聞いてたけど、まさかその演奏がその映像になって、教室かどこかでこう映されて、でロックバンドやってるこのギ
そう
タ
なん
リ
で
ス
す
トの何々先生、ちょっと一言いいですか？みたいに言われるわけですね。
よ。そこでパフォーマーしてるわけじゃないから余計恥ずかしいですよね。生演奏してるわけでもないわけですよ。自分が演奏してる映像を当事者も一緒に見ちゃってるっていうね。その状況がちょっと恥ずかしかったなっていうあるんですけど。
その前後にはどんな映像が流れてたんですか？
そうですね。実は、情報っていうテーマだったんで、実は似たようなジンを扱ってる大阪のブックスダンタリオンっていうお店があって、僕も知ってる方なんですけど、その人にインタビューしていた作品もたまたま入ってて、だからその一連のテレレの中にジンについて2回映像があったっていう、ちょっと面白いなと思いましたね。まあ、逆に僕は自分でやってることは説明しやすかったですね。つまり、ほら、ジンって流行ってるでしょみたいなことが言えたんで 実際はジンを売る本屋さんだってあったわけですよねっていうね、さっきの、僕の VTR の前にありましたよねみたいなことも言えたんで、それで面白かったですね。あとは本当にもう、なんか、情報を知るっていうことをテーマにした、まあ、作品っていうのが、まあ、ちょっとだけありましたね。なんか、同性愛者の人が、そういう情報に対してみんなもうちょっと心開いてくださいって訴えかけるような映像だったりとか、あとなんかこういう自分がこう情報を手に入れることで、こうどのようにこう自己啓発になったかみたいなことをこう個人誌のような形でこう伝えていく映像作品とかがちょっとだけありました。
その脈、まあたまたまそれは情報ってキーワードでつながってるけど、ま、脈絡をつけるわけじゃなく、それを次々やるっていうのがミソなん、ミソ
かもしれ
で。
ないですね。
だってこう改めてこの問題って言ったら話しにくかったりも
そうなんです すよ。
る。
そうなんですよ。だ
で、
から今話しながら気づいたのは、確かに例えばテレレが1時間あって、10分ずつの番組が6つあったとして、今日はこれですっつって、で10分終わった後に切って、さあ話し合いましょうだと、やっぱしんどいですよね。一個一個の10分の映像について一個一個こう止めてこう考えさせるとちょっと辛いんですけど、その10分の映像を6回もう一通り全部ガーッと見せてから最後に残ったものでこう 議論する方がただやりやすいっていうか、話しやすいっていうか、
その時議論っていうか、どういう、こう
まあ
みんなが受けたエネルギーをわっと今度見てた人が口々に話し出すみたいなんで
まあ
す
そん
か？
な感じですよね。でも、まあ僕の見た限りでは、まあ正直言ってそんなになんか議論っていうわけでもなくて、みんな感想を述べ合うぐらいの感じにはなっちゃうんでしょうけどね。でもまあ基本的にはそこはまあ議論の場っていうか、話し合いの場、シェアリング。まあいずれにせよこう映像を見た後になんかこう語り合う場を作るっていうこともやっぱりすごい大事なのかなっていう。これは確かに普通に映画館を見て、映画、だから僕、すごい昔から思うのは、映画館見た後って、なんかこう、議論できる場を作ったらいいのにと思っちゃいますよね。映画館ってみん
な
な
る
見
ほ
た
ど。
後、いろんな人が 思いを抱えながら黙ってこう帰っちゃうわけですよ。あれなんか結構なんとかできないわなっていう 映画館でもっとそこから残りたい人と話し合おうよみたいな仕組み作ったら、まあお店儲かんのかどうかわかんないけども。
そうですね、カフェシネマみたいな
そう。
あっ
あとこ
て、
れは僕のもう一個すごいなんかバカみたいなアイデアなんですけど、僕映画館のロビーに占い師さんを置いたらすごい儲かると思うんですよ。
なんかもげりやってる人が占いもしましょうかみたいな どうしてですか？
いや、なんとなくなんですけど、もっと占い師さんはもっと映画館とタイアップして映画館の中に占い師あったらなんか見てもらいたくなる気分になりやすくなると思いません？
前か後かどっちで見てもらおうと思います？
あ、どっちでも、見る前でも。見る前は暇だからやってもらう。もし早く行き過ぎて暇だったら占いでもやろうかなるし、見終わったら見終わったらすごい人生考えてるちゃう場合あるじゃないですか、ものによっては。あ、俺の人生どうしようみたいな。で、目の前に占い師さんいたらちょっと占ってもらいたくなりません っていう、まあ、いずれにせよですね。
理屈で言うとそうかなと思うけど、風景で見るとなんかすごいマッチする感じがした今
なんか、
なるほど。
まあ、映画館って映画見るだけで、僕映画館基本的にあんまり好きじゃないんですけど、なんか映画館って見るだけでの機能で満足しちゃうともったいないですよねっていう。
それに海外、多分イギリスもそうだと思うけど、映画館とか劇場にワインとか飲めるちょっとし
あ、
たバーみたいなついてたりしませんでした？
それね、だから本当映画館って入ったことなくて、外国で。
映画館
それ
じゃな
は、
いかもしれないけど、
それはいいやり方だと思います。
なんかに例えば2本見るとして、そんなことがあるかどうか別にして、第1幕第2幕の間みたいな、そういうのにカフェでちょっとワイン飲みながらやったらめちゃめちゃ話してしまいそうな、
そうですよね。
知らない人と
そうそうそう。
話してしまうっていう、まあ、
そう
それ日本のバーもそうだと思う。このテレでも知らない人が同じものを見てなんか話し始めるっていうのが
そうです。
仕組み仕掛けみたいなのかなっ
そうです。と思
て。
いますね。
で、このテレって結構流行ってるんですか？こうい
まあ
う。
正直そんなにやっぱり流行ってるとは言いにくいですね。やっぱ知る人ぞ知る。やっぱりそういう市民メディアみたいなのに関心のある人は、まあ多分知ってるぐらいだと思いますね。
目的は何なんですか？カフェ放送って言ってて、これなんかその場だけじゃなくて、それをウェブ上で流したりとかする
まあ
ん
それ
で
もある
す
と思いま
か？
す。はい。ウェブでも流れてるのかな。まあとにかくもう本当に市民メディアの発表の場を作りたいという
なるほ
熱
ど。
い思いを持った人がやっぱりそういうメディアの人ってやっぱり多いと思うんで、よくね、テレビの普通の NHK のニュースでこう視聴者からのビデオレターですってありますけど、あれなんかはもう本当にね、むしろ、なんていうかな、ね、より分けられてやってるわけで、テレレみたいにもうどんだけ変なものでも流すみたいなスタンスではないわけですよね。まあ基本的には例えばアメリカだとパブリックアクセスっていうのがあるっていうのが、まあ以前からも言ってたかもしれないですけど、そういうなんかこう放送っていうものがその一握りの会社とか企業とか国のものではなくて、そういう放送っていうかそういう映像っていうものもちゃんとみんな好きなように自分たちで作ったのをこう見てもらう機会っていうのがやっぱりどっかで、確保しなきゃいけないみたいな動きっていうのはあると思うんですよね。そういう流れの中でこうテレレは生まれてきてるのかなっていう。だからそういうのにもっと興味を持つっていう人が増えれば、もっと日本のメディア環境も変わっていくのかもしれないし、でもなかなかね、その放送法っていうか電波法みたいなことの法律の意味ってあんまり一般の人知られないし知られないようにしてると思うんですけどもね。でもすごい当たり前すぎてね。でもなんで NHK と民放の各局だけがその電波を独り占めしてるっていうか、実はこうやってすごい良くないんだよっていうことって、やっぱ僕もやっぱりメディアの勉強するまでやっぱ全然そんなこと考えたこともなくて、やっぱりそれだけみんなもう疑うことをすらしないわけだから、そういうもんだと思ってるんだけど、でも実は考えてみたら確かに公共の電波っていうものは、じゃあなんで僕たちが使っちゃダメなんだろうっていう、すごい根本的な疑問に至るっていうのはなかなかこうやっぱ難しい状況で、まあ、そういうのもやっぱ気づかせてくれるちょっとしたきっかけとして、 こういう市民メディアの活動ってあるんだろうなって思いますね。
うん、じゃあそういった話をまた聞きたいし、はい、初めてそういうテレレっていうのを知りました。ありがとうございました。
ありがとうございました。